日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。でも助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智昭さんなど、そして日本放送が誇ります三大年齢がわからないアナウンサーの二人、吉田アナウンサーと飯田アナウンサー、まあ濃いですよね。ちょっと心配もあるかと思います。混ぜるな危険なんていう感じしますけれどもね、三大ってね、あと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ日々ね、みんなでアイディアを出し合って、日替わり助っ人の曜日に合わせた企画、そして専門家の方をお招きして全員で辛坊治郎ズームの屋号を守ってゆきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか、始まり始まり。
6月10日木曜日、時刻は夕方3時半を過ぎました。 FM93 AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組、木曜日は飯田アナウンサーです。
はい、辛坊さんのですね、電話つなぎ、5時の辛坊です、はい、そのハイライトをね、オープニング毎回やってますけれども、ね、この裏のテーマっていうのが、BGM 何を使うのかって、これはディレクターの腕の見せ所なんですけど、はい、今日はあれでしたね、アメリカ横断ウルトラクイズのテーマ。
今週はそうですよ。
いやー、これがものすごくこう何を暗示してるんだろうかって、私ちょっと裏を読んでしまうんですが
読みますか。
なんといってもですね、こういろんなね、録音が流れた最後に、はい、でっていうのがあるじゃないですか。いや、あれですよね、え、はいはいはい、覚えてますか。飛行機がハワイに着く、タラップが着く、機内でクイズやってた、みんな降りてきて、さあどうでしょうかって言った時に、俺登れちゃったら、戻んのみたいだね。いや、どうなるかわからないですけどね。いや、いろんなこと、
何が起こるかわかんないってことです。
本当、もう私あの BGM を聞いて、辛坊さんそっちのけでいろんなことを思い出してしまいまして、いや、我々僕81年生まれなんですよ、はい、昭和56年の生まれで、もうファミコン世代のど真ん中だったわけです。で、アメリカ横断ウルトラクイズっていうで、はい、ファミコンのソフトがあって、
知ってますか？ファミコンのソフトもあったんですか？
ありました、ありましたよ、ファミコンソフト、はい、アメリカ横断ウルトラクイズ、あれちゃんと機内クイズあるんですよ、飛行機乗って。で、裏技があって、今だから言っていいと思うんだけど、裏技があってですね、飛行機に入ってまず真っ先にトイレに行くんですよ、はい、そうするとそこに問題集が落ちてるっていうね。でそれがその通り出るんですけど、これわー、やった、問題集落ちてるって言って、バーっとこう問題と答えがこう出てるんで、それを見て、ああなるほどなんて思いながらですね、席に戻ると同じものが出てくるんですけど、はい、ちゃんとメモっとかないと、結局出た問題どれが答えだったかわからないっていう
ですね。ポイントなんですね、そこはね。
確かそんなだったような気がするっていうね。いやー、懐かしいですね。やっぱあの時代はいろんなものがファミコン化しているっていう時代で、そうですよ、お相撲の寺尾関とか、寺尾の突っ張り大相撲っていうのがあってですね、相撲のゲームって結局 A ボタン押しっぱなしみたいな感じになるんで、一体何なんだとか。あとで一騎っていうゲームがあったんですよ。
何ですか
一騎？一騎、農民のあれですよ、一騎ですよ、一騎。
そっちの一騎、
下から上へスクロールしていくんですけれども、でその竹槍持ってて一騎をするわけですよ、でその先にな川があったりとか、こういろんな障害物をこう避けながらですね、上がっていくみたいなね、なんでこれをゲームにしようと思ったんだろうみたいなのが今もいっぱいあって、で私一番最初に買ってもらったソフトが、大体みんな一番最初やっぱり、そうは言ってもスーパーマリオブラザーズを買うわけですよね、でところがうちの親父が何を思ったのか、どこ行ってもスーパーマリオブラザーズがねえんだと、で似たようなゲームはないかって言ったら、店員さんに教えてもらったのが、ドナルドランドっていうゲームなんだって言ってですね、知ってますかドナルドランド。
知らない。
ドナルドランドのドナルドはディズニーのドナルドではないんですよ。
誰、何、
マクドナルドなんですよ。
そうなんですか。
ハンバーガーのマクドナルドの、 あのピエロみたいなキャラクターいるじゃないですか、はい、あれが主人公なんですよ、でリンゴ爆弾っていうのを持ってて、それを投げつけることで敵を倒して前に進んでいくっていうですね、アクションゲームで、でゴールをするとハンバーグラーとか、なんかあれ、ポテトフライのなんかちっちゃい可愛い子みたいにいたじゃないですか、なんかもう名前忘れちゃったけど
いた、
うん、ああいうのを助け出すっていうですね、
今映像出してもらったけど、あ本当だドナルド ね、 そうあのキャラクターね、
でステージ1個クリアするとハンバーガーショップに行って、そこでハンバーガーが買えるっていう
ですね、うん、そう飯田少年はそれを目をキラキラ輝かせて楽しんでいたと
なんかおかしいなと思いながらねいいでもうちにはこれしかなかったんですよ、
いいじゃないですか、ですか、お父さんの愛を感じられますよ
今どこ行ったんだろうな横須賀の家のひょっとすると物置かなんかにまだ転がってるかもしれないですけど、いや懐かしいですね、すみません、そんな話でオープニング7分経過してしまったと、折しも今日は時の記念日ですんで、はいはい、この時間の大切さっていうのをね、本当は語らなきゃいけないっていう、今日のですね朝刊の産経新聞にあの産経省ってコラムがありまして、はい、でそこにこの時の記念日だよねっていうところで、うんエピソードが載せられているんですが、うん、明治期の日本を訪れた欧米人が共通して抱いた印象は大雑把な時間の国だったというですね、あの当時は大雑把だったんだ、
日本が、
日本がそう、数ある旅行機には時計を持たない生活や時間の約束で人を縛る習慣がないことへの驚きや戸惑いにあふれていると、
意外ですね、
いやそうなんですよ、日本人は時間に厳しくてねっていうような話だったんですけど、確かに昔はなんかそれこそ月の満ち欠けによって、時間の概念もちょっとずつ変わってたと、牛三つ時って言ってもと、はいはい、いうのがあったんですけど、いやこれがですね、ここが日本が変わっていってですね、どんどんと時間に厳しくなったのにはですね、鉄道があるんですよ
それ長いですかね話今もう38分ざっと簡単にまとめて言うとどういうことですかね、
いややっぱ鉄道はですね、大きなシステムを時間通りに動かすことができないと、全体がこう回っていかないじゃないですか、でしかもその技術っていうのはですね、そのまんま富国強兵のあの時代には戦争の技術にも役立つということだったんですよ、この時間にここに集合し、この時間にこのポイントに一斉に射撃をするのだみたいなものって、はいはい、全員がピタッと合ってる時計を持って、それを元にしてやらないとできない、
確かにそうですよね、
そうなんですよ、で、うん、それをこう人々に根付かせるためには生活を変えなければいけないと、だから金打ち鳴らしたりとかいろんなことやったんですけど、最終的にはですねこの鉄道がピタッと時間通りに来るっていうこのことにより、勤め人たちがですね時間通りに会社に行くというですね、生活リズムを整え、そしてそれが体に染み込んだっていう、でもう学校からですね時間でこの時間になったら授業が始まりこの時間に終わるっていうのをみんなこう体に染み込ましたっていうですね、
飯田さんも当時はそうやって体に染み込ませ
て、ちょっと待って待って、当時はってどういうことですか、私その時代はさすがにまだ生きてないですよ
まだですか、
そうそう、実はねその辺は大宮の鉄道博物館に行くとですね、そう時の流れを鉄道が作ってきたのだっていうこのね展示があってですね、で別館のね上の方で、大体の人は、もうスーッと見ちゃうんですけど、私そこじっとこう見ながら学芸員さんとね、2人でうんうん乗りながらですね
そうなんです、ね、そうい
やこれは素晴らしい展示ですねと、日本を変えたのは鉄道ですよねって言って激しく意気投合したんですけども、
お仕事の邪魔してないですか、大丈夫ですか、ね、
そんなことないです、聞きとして話してくれましたから、そう本当にそれことごとさようにですね、時と鉄道というものは非常に密接な関わりがあると、まさに日本の背骨を作ってくれたと、
ありがたい限りでございます、もう本当に、ね、
時の大切さをまさに実感をする、もう10分が経ってしまいました
時の流れは早いですね
本当ですね、
ということでじゃあ進めさせていただいてよろしいですかね、今日の東京株式市場日経平均株価反発しました、昨日と比べまして97円76銭高い 28,958 円56銭で取引を終えました。国内で新型コロナウイルスのワクチン接種が加速していることなどから経済正常化への期待感が膨らみ買いが入りました。またアメリカの長期金利が下落したことで半導体関連株などを中心に買いが進み相場を支えました。で為替は現在1ドル109円55銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円高になっています。さあズームそこまで言うか、この後3時台のニュース解説コーナーズームオンは野党が菅内閣への不信任案を提出かというニュース、 で、4時台は菅総理大臣がサミット出席のためイギリスへ出発しますけれども、この話題に迫っていきます、
はい。
5時台のオープニングは生存確認テレフォン5時の辛抱です。今日はねどうでしょうかね、うん、昨日ちょっとね電話つながりにくかったんですが。
そうなんですか。
そうなんですよ。で、まあ、ゴール目前にいたしまして、ちょっとあの無風のね風がない状態続いていて、ちょっぴりね無風ストレスにさらされている感じ
します。またテンション低いんですかね。そうするとね、
どうなんですかね。ちょっと5時の辛抱ですにもご期待ください。
はい。
でラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。で今日ねあの木曜日ですから番組の最後にかかるエンディングリクエスト、はい、ラジオ聞きのあなたからお伺いしたいと思っています。辛抱さんに捧げたい曲大募集です、はい、なんでその曲を選んだのか理由も一緒に送ってください。メールは zoom@1242.com ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。で、まあいよいよね佳境を迎えつつある辛抱さんへの質問などもあれば、ね、ぜひお寄せください。お待ちしています。
なんかもう仙人みたいになってるとかね、
ヒゲは伸び放題だって言います
から、ね、あら
見てみたいですけどね。
本当ですよね。そんなにヒゲ の、 あの太い方じゃなかったですよね。
濃い感じではないですよね、井田君と違ってね。
この時間になるとそうなって
くるんですよ。この時間になるとね、だんだん、ね、井田さんがちょっと黒くなってくる感じですけれども、ね、大丈夫、
そうそうそう、あ、大丈夫ですか。
さあ、日本放送ズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、毎週木曜日は飯田浩司アナウンサーとお送りしています。ではまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。産経新聞の電子版によりますと、自衛隊が東京大手町で運営する高齢者向け新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センターについて、政府が64歳以下の受付を開始する方針を固めたことが分かりました。開始時期は接種券の配布状況を考慮して決定するということです。スリランカ政府は9日、日本政府と新型コロナウイルスワクチンの提供をめぐって協議したと発表しました。スリランカ側は60万回分のアストラゼネカ製ワクチンを要請し、日本側から肯定的な反応があったとしています。政治分野の女性参画拡大を目指す改正推進法が今日の衆議院本会議で可決・成立しました。女性議員の増加に向けて、セクハラやマタニティハラスメントの防止策を国や地方自治体に求める条文を新設しています。憲法改正手続きに関する国民投票法改正案が自民・立憲民主・公明・国民民主などの賛成多数で可決されました。改正案は国会提出からおよそ3年を経て、明日の衆議院本会議で可決・成立する見通しです。ロシア・モスクワ市の裁判所が9日、反体制派のナワリヌイ氏の汚職追及組織や事務所を過激派と認定しました。今月4日には、過激派と認定された組織に関与した人物が、すべての選挙に立候補することを禁じる法律が発行しており、ナワリヌイ氏やメンバーは下院選に出馬できない見通しです。
いやー、恐ろしやですね。
恐ろしやです、
裁判所がこうやって過激化と認定するともう、まあ、ある意味の公民権の停止というようなことになってしまう、うん、
まあこれね、当然、まあ、そのナワリヌイ氏の身柄についても来週行われる予定であるというアメリカとロシア米ロの首脳会談の中でも話題になるだろうということで、まあそのタイミングで打ってきたのかというあたり、まあ直前のその G7 サミットについて、まあ後ほどね、4時台に、ジャーナリスト現地で、取材もされている木村さんに、ちょっと電話でね、つないで、はい、オンラインでつないでお話を伺いますけれども、はい、まあそこでおそらくその中国等々の話が出る。でその後に米ロの首脳会談と、まあアメリカとしては二正面作戦やりたくないから、ロシアとはある程度のところでまあ話はつけたいという中で、うん、直前でこうやってハードルを上げる、家賃を上げてきてるっていうね、駆け引きが見え隠れするなという感じがあります。それからこの新型コロナワクチンの大規模接種センターの話ですが、うん、産経がね、速報という形で、まあ、独自ネタという形で電子版では打ってましたけれども、64歳以下の受付も開始する方針と、まあ、確かに、今ちょうどね、来週分14日から先の受付をやってる最中なんですけれども、はい、まだ枠が結構空いてるということなので、うん、で、まあ、今後ね、これについて正式な発表があり、そして、スキーム作りが、枠組み作りというか、発表もあると思うんですが、うん、今のところの、その、大規模接種センターの予約方法を見ると、その、条件の中に、接種券というものが入っているので、
はい、接種券が手元にないと結局受けられないっていう状況。
そうですね。特にあそこの場合はその接種したかどうかっていうデータを、接種券でしか、まあ、対象者かどうかっていうデータを接種券でしか照合ができないという形になっているので、おそらく自治体から接種券がないと、難しいのかなと、うん、実際によっては余りのね、高齢者接種の余り分とかで、はいはい、まあ、これもう誰かに打たないと捨ててしまわざるを得ないというようなものに関して、うん、クリニック独自でメールアドレスとかをこう登録しておいて、うん、でもし余りが出た場合、早く来れる人から順に、電話していきますんでとか連絡しますんで来てくださいねというようなシステム でその場合って接種券がなくても、まあ、特に今月の頭ぐらいだと、先月のもうゴールデンウィーク明けぐらいだと、はいはい、まだ接種券、64歳以下はほとんど配られていなかったので、その場合は接種証明のようなものを出しておいて、うん、で将来接種券が来た時にまたクリニック来てくださいねと、でそうすると VRS という、まあ、接種したかどうかの台帳のシステムにそこで打ち込みますからね、うん、と、まあ、リアルタイムのデータとはなのでちょっと変わってきてはしまいますけど、そうやったデータ管理を後からやるっていうようなことを、ただこれもね、どうやら調べると、うん、そのクリニックの所在している自治体によって判断が分かれると、結局最終的にはそのワクチンというのが自治体によってクリニックに配布されるというものなので、はい、だ例えばですね、この会社の近所でも、うん、まあ、会社の近所って実はその、うん、こう区の境だったりするわけですよ、うちの、ね、日本放送、うん、日本放送の千代田区有楽町にあるんですが、うん、もう本当歩いて5分も行かないところが中央区銀座だったりしますね、うん、そうすると同じクリニックの系列なのに有楽町にある院と銀座にある院で対応が違ってるんですっていうことがあり得ると、
はいはいはい、
ね、まあ、その辺ちょっとね、地域のクリニック等々も確認していただければと思うんですが、まあ、柔軟にやってほしいなというのは非常に思うところですし、まあ、なんといっても東京の大規模接種センターはもう大手町のオフィス街の近くなんで、ある意味64歳以下にこう開放すれば打ちたい人はそこら中に山のようにいるだろうと
思います、
いうことも思うんですけれどもね、はい、
さあではズボ行く前にですね、はい、電車の情報が入りましたのでお伝えしておきますね、はい、設備点検の影響で運転を見合わせていた東京メトロ銀座線が先ほど3時40分ごろに全線で運転を再開しました。ただこの影響でダイヤの乱れが出ていますのでご利用の方はご注意ください。
はい、さあでは、
はい、最初に特集する話題はこちらです。野党が菅内閣への不信任案を提出か。立憲民主党、共産党、国民民主党の野党3党の国対委員長が今日午前国会内で会談し、社民党を含めた党首会談を開催し、菅内閣に対する不信任決議案の提出の是非をめぐって調整することが分かりました。立憲民主党は菅内閣のコロナ対応を問題視していて、 昨日の党首討論における菅総理大臣の答弁について神経差に欠け危機感が感じられないと批判していました。
不信任案提出かという話、まあ、昨日あたりからもうね、出てきていましたし、また、枝野立憲民主党代表は、まあ、もともとこの党首討論の前から、党首討論の、まあ、答弁次第で、出すかどうかは決めるんだということも言っていたので、はい、まあ、これも規定路線という感じもありますが、まあ、一方で今日からすでに菅総理は、サミット出席に向けて、飛び立ってますんで、まあ、その意味では国会開会はしてますけれども、まあ、主不在の状態というところで、うん、帰ってくるまでは、まあ、不信任案たとえこれが提出されたとしても採決等々というのはこの先ということに当然なると、はい、いうことで、まあ、会期末6月16日というふうに言われてますが、それを前にして、これで解散はなかろうというようなですね、読みの中から、うん、この解散がないんだったら出しとくかというような、出さないとやっぱり野党としては仕事したことにならないよなみたいなところもあるのかなと、はい、今日朝刊の日経新聞が、9月解散説というのを書いてました。折しも昨日私朝の番組で、内閣官房参与であった高橋洋一さんと番組やったんですけど、はい、いや9月解散で10月10日投票日みたいな、具体的なスケジュールもですね、まあ、かなりはっきりと、おっしゃっていて、なるほどと、まあ、オリンピックパラリンピックは終わる、で終わった後にコロナ対策の補正予算を審議し、まあ、大体9月の5日前後から召集をして、まあ、大体これが衆参両院で、1週間から10日ぐらいかかるということになるので、まあ、そこから、予算を上げてから解散で、9月30日とかその辺で告示をするとちょうど10月10日の投開票と、いうことになると、そうすると解散の告示の日が対案で、そして投票日10月10日も先がちかなんかになるので、暦的にも良い
っていうのは選ぶんですか。
こういう時ってそれ非常にポイントになってきて、そうだ、これなんだっけって、友引きとかだと、どうだろうなとかね、先負けとかなると、あ、これはやめた方がいいと思うとか、だからそういうの言を担ぐらしくて、あ、先負けだからこの日はないなみたいなことをですね、そうそう、そういうのをこうなんか手帳とかを見ながらですね、
大変ですね。
そうそうそう、そういうことで大体この時期、まあ、コロナ前はですね、政治記者とかとこう飲んだりすると、いやだからこれでさ、なんつってね、公職選挙によるとみたいな、だいたいこう21日から行く、何日間かこう開けなきゃなんないからとか、いろんなことをですね話したりなんかしてたんですけど、まあいろんな憶測も飛ぶところであります。それともう一個ね、昨日のこの党首討論でおって思ったところがあって、それがですね、コロナに関しての討論をしていたところで、まあ抑え込みに成功した国としてニュージーランド、それからシンガポール、台湾を挙げていて、でこれをですね、枝野代表も菅総理も台湾という国という国として台湾の名前を挙げていると、いや我々が僕がアナウンサーになった時もそうだし、増山さん駆け出しの頃も台湾を国と扱ったらものすごく怒られたじゃないですか。ね、で実際総理だとか野党の党首だとかっていう要人がですね、こういう扱いをしたっていうのはあんまりなくって、でひっくり返してみるとですね、6月3日の参議院の外交防衛委員会で茂木外務大臣も台湾という国という表現をしていて、これはひょっとするとこの台湾に対する取り扱いっていうのが政府全体で変わった可能性もあるなということを考えるとですね、これに最もセンシティブに反応するはずなのは中国なんですが、はいはい、今のところ何も言っていないというのは、ある意味米中のこの新冷戦というものが新しい次元に入ったかもしれない、そこでサミットがあるっていうね、どうなっていくんでしょうか、この地球は。
ズームオンでした。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
6月10日木曜日、時刻は夕方4時を過ぎました。改めましてこんにちは、日本放送の飯田浩司です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断から帰ってくるまで木曜日、飯田アナウンサーとお送りしていますが、
はい、
ここで番組からお知らせがございます。来週のズームそこまで言うかは特集、 ワクチン接種から辛坊治郎までゴールはいつかと題してお送りいたします、まあ、本当にね迫ってまいりましたからゴールが。
いやそうですよね、あの古野電機さんのホームページのね、はい、カオリン5の最新データによると 86.6% 来てると
、なんかちょっと感慨深いものありますよね、このうねうねうねっていう印がどんどん伸びていくのを見てると ね
ゴールまであと 1267km、
そうなんですよ、辛坊さんの8年越しの夢が実現するのはいつなのか、
本当ですね、はい、感慨深いものが、泣いちゃうんじゃないですか、
今からも
絶対泣かないね、
いやいやいや、でもね、あの番組スタッフを、ね、派遣してますんでね、
はい、その瞬間
もね、
そうなんですよ、
たっぷりとお伝えしていきます、
ね、でどうせ行かせたんだったらね、もういろいろもうあの取材してこいということでですねもうアメリカの事情だとか、
そうそうそう、
ね、ワクチンどうなってんだとか、
ねほりはほりね、
ねほりかほりいろいろ聞い
ちゃったりもしていきますので、ね、はい、よろしくお願いします、で来週もちろんスペシャルコメンテーターもお招きして気になるニュースにズームをしていきます。まず月曜日14日月曜日は助っ人パーソナリティは立川志らくさん、スペシャルコメンテーターには橋本徹さんお迎えいたします。でしかもこの日は午後6時まで時間伸ばして時間拡大版でたっぷり橋本節を届けいたします。
すごいですね、
はい、で15日火曜日は助っ人パーソナリティ小倉智昭さんです。スペシャルコメンテーターは国際政治学者の三浦瑠麗さん。
お
16日水曜日は助っ人パーソナリティ吉田久則アナウンサー、
はい、
でスペシャルコメンテーターが元厚生労働省医系技官の木村盛代さん。
おお、さざ波ですよ、
来ますよ、そうですよ、そして17日木曜日の助っ人パーソナリティは我が飯田浩司アナウンサーですね。
いつも通りですね、はい、恐縮です、
ですね、
はい、
で志望さんのゴールが、まあ、日本時間の16日水曜日か17日木曜日あたりになると今のところ予想がされています。まあ、風次第なんですけど、
ね、風次第ですよね、
はい、うんうんうん、ということで、
はい、
ビッグゲストをお迎えして木曜日はお送りいたします。
なんとも
う辛坊さんが尊敬してやまない海洋冒険家の白石浩二郎さん、
おお、あのバンデグローブゴールして、
そうです、
ねえ、
そうそうそう、
直後じゃないですか、ほとんど
これね、あの白石さんだからこそできる質問ですとか辛坊さんに対してどんどんねこうつないで会話をしていただけると思いますので、
いやーだって白石さんもバンデグローブでね、うん、本当あのメインセールやられて、うん、そこから自分で直して立て直してっていうことをやってきた後で、
ね、大変ご苦労されてね、
もうねあれじゃないですか、辛坊さん、うん、いろいろ相談するんじゃないですかむしろ ね、
まあ、そのあたりもご期待ください、
はい、
で16日には米ロ首脳会談もありますが、
はい、
その内容についてはロシア政治に詳しい、うん、筑波大学教授の中村逸郎さんにも解説してもらいます。い
やこれが16日にっていうことなんですけど、あれスイスジュネーブで行われるんで時差の関係で情報入ってくるのね、この17日なんですよ日本だと。
なるほど、
ちょうどですね、そこで中村逸郎さんの話が恐ろしやですね、どんな話が聞けますかねこれね、信じるも信じないもあなた次第ですね。
そうですね、本当に期待しております。
プーチンの匂いがします
っておっしゃってましたよね。
なんだそれと。
いやでもちゃんとね、あの筑波大学教授の中村
さんち
ゃんとあのもう裏を取ってねお話されてますからもう大丈夫ですよ、ね、で豪華プレゼントももちろんございます。日本一のメロンの産地茨城県鉾田市にありますフォレストパークメロンの森のオリジナル品種です、さやかメロンを毎日5人の方にプレゼント。さっき飯田さん試食をしました。
いやもう慎んで食べさせていただきました。なんといっても名前が名前ですからね。これもう背筋を伸ばして食べなきゃいかんと。
いやいやほら名前負けしてないでしょ。上から目線で。
いやでもうまい。むちゃくちゃうまいですね。
そうなんですよ。美味しいんですよ。
いやまた絶妙なこの売れ具合でして。本当ね歯ごたえありながらこうもっと食べたいでね。この時間結構疲れてきてるんで、
はいはい、
あのね甘さ
がね
もうね脳に染み渡る、
あとジューシーなね、肉汁もぜひ果肉のね、
はい、
お試しいただければと思います。5人の方に毎日プレゼントしますので、
はい、
ぜひ、聞いてくださいね。辛坊さんのゴールの瞬間から話題のニュースまで内容盛りだくさんでお送りする来週のズームそこまで言うか、詳しいこと番組のホームページでもチェックできますのでご覧になってください。 さあ、この後は11日から開催される G7 サミットにつきまして、ロンドン在住の国際ジャーナリスト木村正人さんにお話を伺います。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。菅総理大臣がサミット出席のためイギリスへ出発。11日から13日にかけて開催される G7 サミット、主要7カ国首脳会議に出席するため、菅総理大臣が今日イギリスへ向け出発します。新型コロナウイルスのほか、覇権主義的な行動を強める中国への対応が大きなテーマとなる見通しですが、現地イギリスは今どんな様子なんでしょうか。この時間は元産経新聞ロンドン支局長でロンドン在住の国際ジャーナリスト木村正人さんにお話を伺います。
すでにズームでつながっております。木村さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、まず、まあ、日本今夕方4時過ぎたところですけれど、イギリスは今何時になりますか。
朝のね、8時12分ですね。
おー、すいません、朝からありがとうございます。サミット始まりますけれども、木村さんご自身は今イギリスどちらにいらっしゃるんですか。
そうですね、まだ感染を広げてはいけないということで、ロンドンでリモートで、ウォッチしてます。
なるほど、取材対応もリモート中心、まあ、国際大会とかね、はい、スポーツもそうですけど、そうなってますもんね。で、今、そちらの様子っていうのはどうですか、物々しいんですか。
昨日ね、アメリカ のジョー・バイデン大統領がですね、はい、サーフォークっていう、まあ、英軍基地に着きましてね、それでやっぱり日本と同じように、まあ、イギリスにとってアメリカは、特別な関係の一番大切な、まあ、同盟国ということで、はい、まあ、盛り上がるところだったんですけども、まあ、ブレグジット、
はい
の、まあ、宿題として、まあ、北アイルランド問題が残ってましてね、
はい、
まあ、それでバイデン大統領から、もうね、あんまりごちゃごちゃ言わんと、うんうん、EU と仲良くしなさいって繰り寄せされてですね、まあ、一気に G7 ムードが、まあ、盛り下がってるっていうのが実情だと思います。
それイギリスとしてはあんまりついてほしくない話題いきなり来たって感じですか。
そうですね、まあ、でもその仲介してもらえるとですね、まあ、嬉しいというかね、
はい、
まあ、今些細なことって言ったら些細なことなんだけど、ソーセージの材料とかですね、
はい、
ソーセージをもうイギリスの本土から、まあ、北アイルランドに輸出できないっていうね、問題が出てて、まあ、それとあと北アイルランド の、はい、まあ、英国との統一を望んでるグループがですね、すごい、まあ、放火したりいろいろしてるわけで、はい、暴れたりし始めてるので、まあ、それをどうしても抑えないといけないということで、今一番ホットな一種になってるわけですね。
ね、イギリス EU 離脱っていう形になった。そうすると、まあ、イギリスというか、まあ、その連合王国の、まあ、領域であるところの北アイルランドとそのアイルランドの間の国境をどうするって話で、そこを今まで通りにすると、じゃあ今度北アイルランドにイギリス本土から物を持ってくると行こうとするときに権益に引っかかるってことですか。
そう、特に食品とかですね、動物とかをね、
はい、
まあ、持っていけないというか、EU のルールに従わないとダメなんで、そこにまあ事実上の国境ができてしまうので、まあ、それに対する北アイルランド の、
はい、
プロテスタント系の住民の反発というのが高まってるわけですね、今。
そうすると、まあ、そのプロテスタント系の人たちからすると、イギリスから切り離されるのか、見捨てるのかって話もなるし。
そう その通りで。ほんで、バイデン大統領がアイルランド系でしょ。
そうですよね。もともとそうですよね。
要するに北アイルランド和平の枠組みをね、はい、まあ、崩すようなことをするなということで、ジョンソン首相は叱られてばっかりなんですね。
なるほど。でも、あれだってもともとその、かつてその IRA という、まあ、非常に、まあ、恐れられたというか、まあ、テロもかなりやった組織があって、相当血で血を洗うような形の争いもあった中で、結局あれって、いや、EU に形の上入るから、もう国境とかなくなって、事実上これで、まあ、落ち着くでしょっていう形で、なんか、どうなんですか、チューブラリンのまま実は終わってたってところがあるんですか。
そう、まあ、EU の方はね、
はい、
ブリュッセルの駐在の記者とか、みんなそう言うんです、うんうん、EU っていう枠組みがあったから、北アイランドアフェが実現したっていう、おっしゃるんですけども、まあ、事実上ね、はい、イギリスの方もアイルランドの方も、それで北アイランドのプロテスタント系も、カトリック系も、要するに棚上げしちゃったわけですね、難しい問題を。
はい、
それを時間かけて解決しましょうということで、はい、宿題がずっと残ったままになってたんですけども、それがブレクジットで、
はい、
まあ、一気に表面化したっていう形になってるわけですね。
これかつてそれこそロンドンの市内でもバスが爆弾テロにあったりとかっていろいろな凄惨な事件がありましたが、やっぱりイギリスの国内でもそこ心配する向きっていうのは多いですか。
これね、やっぱりそこが問題で、まあ、こっちイングランドですよね、
はい、
A 本土の方はもう北アイランドに関してはもう全然ドントケアっていうか、もう他人事になってしまってるのが問題で、それでも北アイランドの人たちにとってはやっぱり死活問題になってるわけですよね。まあ、そこをやっぱりボリス・ジョンソン首相にしっかり自覚しろよっていうのが、
は
い、バイデン大統領の忠告だと思います。
で、まあ、これ、ね、イギリス EU 離脱をして、で、まあ、通商関係もどうするっていうのがある中で、アメリカとイギリスの間の通商協定もをどうするっていう話が前からありましたけど、この辺ってどうなんですか、進んでるんですか。
棚上げですよね。
それも棚上げなんですね。
まず北アイランド問題をきっちりしろっていうことで、まあ、トレードオフにはしてないんですけども、一応そこを片付けない限り、アメリカとしては、通商交渉には望みませんよっていうことは、もうシグナル何度も送られてきてるので、そこはボリス・ジョンソン首相もしっかり受け止めると思います。
なるほど。まあ、米英特別な関係と言いつつも、やっぱり言いたいことは言い合うような感じではあるんですね。
そうですね、まあ、お互い主権国家ですので、アメリカの利益がイギリスの利益でもないし、イギリスの利益がアメリカの利益でもないんでね、まあ、過去にも何度か対立してますよね。
さあ、そしてそんな中で、まあ、サミットいよいよ11日から始まるということですが、じゃあこれに対して その期待感だとか報道っていうのもひとまず落ち着いたって感じなんですか。
そうですね、やっぱりコロナが全てを覆い尽くしているので、まあ、はい、課題はいっぱいあるわけですよ。要するに G7 をどうしていくかっていうね、中国の対抗軸として、G7 を、まあ、D10 に格上げしようというような話があったり、
はい、まあ、オーストラリアのところも入れて、
まあ、でも足元はやっぱりコロナ対策、ワクチンをどう世界展開していくのかっていうことがやっぱり一番大切なんじゃないんでしょうかね。それで、気候変動と、
はい、
やっぱり、まあ、対中度をどうするかっていうところが大きな柱になると思います。
そのコロナ対策、イギリスはワクチンの接種も進んでいるということですが、どうですか、木村さんご自身も受けられましたか。
そうですね、僕も今年59、まあ、今年も還暦なんですけども、まあ、4月にね、まあ、2回目の接種を終えましてね、まあ、今イギリスでも大人のね、大体 75% は1回目、
もうすでに1回目を打っている、
終わって2回目打ったのがまあ半分ぐらいいってるっていうことなんですけども、ただやっぱり感染力が異様に強い、まあ、デルタ変異株ですね、はい、デルタ変異株が、まあ、スコットランドとかマンチェスターとかロンドンで、まあ、大流行しててですね、
そうですか、
これこの1週間で、まあ、感染者が 66% も増えちゃって、これ自社も 44% アップして、
ほん
で、ただやっぱり入院患者はまだ増えてないんで、まだ様子見、 でもやっぱり南米のチリとかウルグアイは、はい、まあ、イギリスと同じぐらいあの接種が進んでるんですけど、ワクチンのね、でもそこであの感染爆発に近いような状況が起きているので、まあ、ここに来てあの6月21日が、まあ、正常化記念日ということで、はい、あの一応大目標になったんですけども、まあ、それに黄信号がと思って、まあ、14日に最終判断するので、はい、あの今その実際そのデルタ変異株っていうのがどういう動きをして広がっていくのか、それで重症化どれぐらいするのかっていうのを、科学者が総動員で分析しますね。
なるほど。あのね、そのデルタ変異株、まあ、あのちょっと前まではまあインド株とかそういう言い方もしていたものですが、これってそのワクチン効く効かないって結構諸説ありましたよね。
これはね、割とはっきりしてきてるのは、まあ、入院とかね、重症化リスクはかなり抑えるっていうのは、ほぼ間違いないんですけども、ただ、感染したり、まあ、一次感染ですね、はい、自分がうつったり、人にうつしたりする二次感染を、どこまで止めるのかっていうのには、疑問符が灯ってるんじゃないんでしょうかね。
まあ、そうするとワクチンしてもやっぱりこう感染予防はしなきゃねみたいな話になってくるわけですね。マスクってどうなんですか？まあ、
その通りですね。
マスクって今皆さんしてるんですか？
その公共交通機関とかはまあマスクしてますよね。あとスーパーの買い物とか屋内はみんなマスクしてますよね。あとまあみんなやっぱりイギリスで15万人死にましたからね、はい、あの死亡診断書でコロナと認定された人を入れると、はい、だからやっぱりビビってますよね。あの若い人はもう全然へっちゃらなんですけども、まあ、ちょっとあのリスクを抱えてる人たちはもう慎重ですよね、まあ、それがワクチンの接種率にも反映されてると思うんですけども。
なるほど。イギリスといえばパブ文化で酒飲んでっていう楽しみがあったと思うんですが、やっぱその辺も控えめですか？
そうですね、まあ、外で着席して飲んだり、まあ、外で公園に持ち出したりして飲むっていう、まあ、外飲みですよね。
なるほど。
外飲みが今中心で、中の立ち飲みっていうのが全然できないので、はい、イギリス人おしゃべりめちゃくちゃ好きなんですよね。紅茶飲んでしゃべって、はい、夕方はパブ行って、
うん、
いろんな人と話す。でもいろんな人と違う人といろいろしゃべると、まあ、それコロナ一番感染するリスク高くなるので、だからやっぱりパブ文化とコロナっていうのは、はい、もう全然相入れないような関係になってると思いますね。
なるほどね。さあ、そして、まあ、そのね、サミットのもう一つのテーマとして中国というものがあると、ここのところ、アメリカで先月の末ぐらいから始まって、イギリスでも FT とかも書いてますが、武漢のウイルス研究所から何らかの形で漏洩したんではないかだとか、ウイルスの管理だとか、安全管理がずさんだったんじゃないかみたいな話が日本にも伝わってきたんですが、現地どうですか？空気変わってきましたか？
そうですね、これは情報機関の話ですので、はっきりしたことは分からないですけど、表に出てきてる動きとしてね、まあ、4月1日に、はい、コロナで活躍したバイオセキュリティとかね、テスト&トレース、この接触アプリを使った追跡とか、
はい、
そういうところを統合してですね、健康保健安全保障局っていうのを作ったんですね。もうこれもうはっきり言って、
はい、
まあ、パンデミック対策っていうのが表向きですけども、もうバイオテロを想定してるのは疑いようがないですね。それでその武漢ウイルスがどうだこうだっていうのは、
はい、
結局調べてもはっきり分かんないと思うんですね。
はい、
でもはっきりしてるのは、伝統的感染症っていう、もう家畜から来てたやつ、人間の周辺にいたやつが移ってくるやつと違って、コロナっていうのは、野生動物ですよね。コウモリから来てるウイルスなんで、
はい、
野生動物から来るウイルスっていうのは無限にソースがあるわけですよね。だから、まあ、今回、その武漢ウイルスがどうか、こうかっていうよりも、もう簡単に野生ウイルスをちょっといじったらね、同じようなことが起こせる時代になってるわけですよね。だからそれに対する備えをね、
はい、
きっちりしようっていうことで、まあ、中国とかロシアの協力どこまで得られるか分かんないんですけども、
はい、
とにかくやっぱり自由主義権だけでもそのバイオセキュリティ の、
はい、
連合軸を作ろうっていうことがそのおっしゃったね、はい、武漢ウイルス説の背景にあると思いますね。
なるほど。経済安全保障って言葉がようやく日本でもかなりいい新聞などでも出るようになってきましたけど、その次は保健安全保障になるわけですね。
もうこれは保健安全保障の方がもう絶対大きいですよ。もう昔からそのウイルスっていうのは生物兵器として使われてきた歴史がありますからね、はい、これきれいごとじゃなしに日本もねすぐにやらないとダメだと思います。
かつてその、NBC 兵器っていうふうに言われてました。そうするとその兵器っていう言葉の中で、軍だとか、自衛隊がっていう話になりがちだったわけですが、そうじゃなくてこれもじゃあ政府全体あるいはひょっとすると国際的な枠組みの中で抑えていくということをしなければいけないということですかね。
そうですね。もうこれ実際イギリスなんかはそのゲノム解析とかね、はい、そういうワールドスタンダード の、 仕組みを作って、いろいろ教えたりしてるじゃないですか。それが影響圏を作っていくわけですよ。だからもう日本みたいにもう自分とこで手いっぱいになっちゃって、出せんのお金だけ、
はい、
それだと影響力持てないわけですよね。自分たちで何かできる力を持たないと、イギリスの場合、日本より人口半分ですけども医大学が多いんで、それがもう国家総動員で今回のコロナに集中してやりましたからね、はい、だからいろいろとその、英連邦加盟国とかに教えることできるわけですよ。それでそういう自由集権 の、 広がりを強めていこう、これがいわゆる、中国とかロシアのワクチン外交に対する、対抗軸として、構築されようとしているわけですね。
しかしそこで機動的に組織も作ってっていうのはやっぱりイギリスというかアングロサクソンの国々はやること早いですね。
早い、イギリスの場合、反省したら、改革するスピードは恐ろしく早いですよね。今回もその、日本だと官僚批判ばっかりするじゃないですか、厚生労働省あかんとかね、でもそれをハイブリッドに しましたからね。科学者とそのビジネスセクターのスーパーエリートをミックスしてハイブリッドにして、最先端の知識を、リアルタイムで得ていってね、それを官僚機構に落とし込んで動くっていうのを、国家プロジェクトとしてしましたからね。だからそういう意味では、日本も、ブレグジットでちょっと窮地に陥っているイギリスを助けるつもりで、連携を強めていくっていうのはね、これは国家戦略として日本は考えないといけないんじゃないんでしょうか。
あとそういえばイギリスというと軍艦、空母クイーンエリザベスを、アジアに向けてもうすでに出していますけど、アジアに向けてのこうコミットを強めていくって日本では歓迎ムードで結構伝えられてますが、イギリスではどんな伝え割り方してますか。
そうですね、これはね、実際国防省とかね、その周辺の、シンクタンクなんかで意見二分してましてね、やっぱり積極的にやるべきだっていう意見と、実際あんまりお金がないからね、そんな東っていうか、スエーズより東に行くのは、もうすごい久しぶりなわけですね。スエーズ動乱でも痛い目にあって撤退し始めてるってましたからね。ただやっぱ香港であれだけ中国にやりたい放題されたので、だからやっぱりアジアに対するプレゼンスを強めなあかんっていうね、そういうのが最初の軸としてあって、今回の空母派遣でも、できたらドイツのフリゲート艦もね、来てほしいということで、僕高大王子さんにもインタビューしたんですけども、自衛隊艦隊の司令長だったね、彼なんかもやっぱりドイツのフリーゲート艦にも参加してもらったらどうやっていうことをおっしゃってたんです。結局、ドイツ孤縮だけで、フリーゲート艦は出しますけ ど、
けど
中国の上海にも寄港しますということ で、
そうです、ね、
何をしたいんかよく分かんない。ほんで、しかもそのクイーンエリザベスの、アジアへの派遣と全然別の方向で行くことが決まって、
別行動ですもんね。
だからちょっと欧州も対中政策は足並みが決して一つには揃ってないと思います。
なるほど、わかりました。いや、木村さん、本当いろいろ お話いただきましてありがとうございます。またちょっといろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ロンドンにお住まい国際ジャーナリスト木村正人さんでした。
6月10日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。改めましてこんにちは、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ5時を過ぎました、はい、生存確認テレフォン5時の辛抱ですのお時間です。
はい、
ね、衛星電話に電話をしましょう。今日は通じるかな。
ねえ、どうでしょうか。まあまあかなりね、いつものお姉さんが出てきたんで、これは大丈夫そうだと、
ね。まあ、時刻は夜の11時ぐらい、ね、ここのところゴール目前にしてね、風が無風の状態を包んでる、ちょっとストレスな辛抱さんですが、
どうでしょうか。
どうでしょうか。
出るかな、
うん、
もしもし
井田です。
はい、ご苦労様です。
どうもどうも。はいはい、井田ですよ。どうしました。
あれ、なんで今日って木曜日だっけ。
木曜日ですよ。
あ、もうだから現地はまだ水曜から木曜になるかなぐらいの夜かもしれないですけど、うん、そうですよ、木曜日ですよ。日本時間木曜の夕方5時でございます。
マジっす。
マジ
っす。マジっすか。
マジっすよ。
あ、俺の中で一日なくなってる。
あ
れ、ね、昨日吉田さんだっけ。
そうですよ。
そうです。
一昨日増田さんだよね。
そうです。増岡の増田さん、うん。
あ、そう。ごめん、飯田くんの、なんか、一日抜けちゃってるわ。俺の中で意識が。
ちょっと。
木曜日ですよ、日本はね。そうですよ。
まあ、よかった、電話出てもらって。
マジか。
はいはい、風は出てきましたか。
どうですか。
風ですか、うん、全く出てこない。完全無風。で、またね、完璧な青空が広がっててね。
ほうほう、
今ね、いわゆる俺、星座表っていうのを持ってきたんだけどさ、その星座表と照らし合わせて、星座表に載ってる星が全部ある。
そんなに見えるんだ。
水平線ギリギリから見えるからね、水平線ギリギリから見えるから、まあ、絶対日本だとどっか欠けるよねっていうところが欠けずに全部見えてる。
はあ。
それでまた東の真ん中よりもちょっと東の空にね、
はい、
いわゆるミルキーウェイの天の川がね、
天の川
がずらー、まあ、空を覆ってる感じでね、これはなかなかね、生涯、まあ、山の上行っても地平線の星全部見られないからね、それはすごいよ。
ほ
う。じゃあ、そんな辛坊さんにですね、今日、ラジオを聞きの方から質問があるんですけれども、いいですか。
はいはい、どうぞ。
杉並区の鎌倉台風さん、はいはい、これまでの後悔を振り返って漢字一文字で表すなら何ですか。
記者会見みたいになってます
ね。あのね、宇宙の中、空って字があるよね。
宇宙の中、はいはいはいはい、はい、空。
宇宙の中だね、漢字一文字で表すとするなら、多分。
その心は、
うん、その心ですか。はい、いや、そう、ひらめいただけで、そんなこと聞かれても困るんだよ。
なるほどね。今、目の前で見上げてたのが、まあ、そういう景色だっていう話ですかね。
あ、そうそう。そういうことですね。
じゃあ、もう一つ質問です。
もう一つ質問です。神奈川県横浜市からいただきました、森森さん。もし一人、女性にエールを送ってもらえるとするなら、どなたがいいですか。またその方に何と言ってエールを送ってもらいたいですか、と、いただきました。44歳男性の方です。
いやいや、もう私にエールを送っている ですね。
はい、はい。
言葉じゃないですから、もう、それは多分ね、言葉じゃなくて通じるものがあるんだろうなというのが、すごく俺、ここに来てね、こんなに濃密に人のことを考えたのはないよね、この2ヶ月間。俺、基本的に日本にいるときに、普通に暮らしてるとさ、人のことなんか全く考えないんだけどさ、
この
2ヶ月間、本当にいろんな人のことを考えましたよ。
あなた、辛抱さんですか。ちょっと。
え、何ですか。
あなた辛坊さんですか、本当に。
おいえ。
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 すごいですね。なんか本当修行僧みたいになってきましたよ、辛坊さん。
そうそう、ね、ほぼね、自分の中では千日解放だなと思ってんだな。
千日解放よね。じゃあ何、ダイヤジャリになってきましたか。
ダイヤジャリにはなれないけどさ、だけどね。なんか生まれ変わる体験みたいなことはあるよね。太平洋のね、北太平洋の真ん中っていうのは特別だと思うよ。例えば赤道があってさ、太平洋の真ん中でもいっぱい島があったりなんかして、何かあったら、島やったりできるじゃん。だけど北太平洋って何もないからね。
確かに生命のその息吹みたいなものは感じずにポツンと一人いるという中ですもんね。何か光を見たりとかしましたか？
いや、あのね、電話が途切れ途切れで飯田さんが何言ってるか分かんないん
だけど。いい話したのにな、俺今。今ちょっと。
じゃあ、辛坊さん、お天気をお伝えします、お天気。
はいはい。
はい。まもなくですね、前線が南下してくるため、徐々に風が出てきそうです。で、風は、昨日辛坊さんがね、いい方角からの風と言っていた南西からの風で、最大35ノット。この風はあさってのお昼頃まで続きまして、雨もしっかりと降る予報が出ております。で、さらに辛坊さん、明日かあさってにはカリフォルニア沖を北から南へ流れる海流に乗る見込みで、順調に進むのではないかと見られています。
いよいよ、
はい、ありがとう。
気をつけてくださいね。最後まで気を抜かずに、
はい、頑張ってください。
はい、どうも失礼します。いい話したんだよ今。
ね、
本当、北太平洋のど真ん中のその景色っていうのを自分なりに想像しながらですね、そこに光はあったのかと。Have you seen the light ですよ。
わかりましたよ。でも通じてないんだからしょうがないです。で、しかもなんかこう、辛坊さんの方がものすごくいい人になっちゃってる感じでね。なんかどうなんですかこれ。
なんかすごい拍子抜けですよね。
なんかね。
どうしちゃったんですかね。
つまらない人間になって帰ってきた。
ほらほらほらほらほらほらほら。
そんなことないですよね。
なんて
ことない。ですよ、本当ですよ。頑張ってもらいたいと思っています、心の底から。
はい、以上、棒読
み5時の辛坊でした。日本放送がお送りしているズームそこまで言うか、
はい、
辛坊さんのね、元気な声が聞けてね。
いやーね、元気っつうか、あの、うん、ツイッターのタイムラインを見てますと、うんうん、みんな一様に悟りを開いた。
なんかね、そんな感じ。
いや、ほんとね、昭和じゃりかとかですね。
大じゃないんですね。
大じゃなくって。いただいておりますけれどもね、うんうん、いや、ほんとどんな顔でそうなると、港へ入っていくのか。
そうですよ、気になるところですよね。ご安心ください、
はい、
そのゴールの瞬間を余すことなくお伝えするため、我々はですね、番組スタッフをゴール地点であるサンディエゴに緊急派遣をいたしました。
よくそんな予算がありましたね。
なんとかうまくやりくりしたわけですね、これがね。
そうなんですよ。
この時間はですね、そのサンディエゴのホテルで、はい、もうその来たるべき瞬間に向けまして精神を研ぎ澄ましている、もう真っ最中という。
精神を研ぎ澄ましているものはいいよってやつですね。
鍋谷サブディレクターに中継をつないでみます。
鍋谷さん。
はい、なんとかうまくやってこれたサンディエゴ特派員鍋谷でございます。
ご苦労さんです。
はい、私今サンディエゴ市内、あの中心部ハーバーエリアにあるホテルにいます。
ほうほうほう。
こちらの時間で10日木曜日午前1時を回ったところなんですが。
あ、そうすか、すいませんね、夜中に叩き起こして。
いやいや、何をおっしゃいましたら、あの実はですね、はいはいはい、意外とサンディエゴは肌寒くて。
え、そうなんですか。
現在外の気温が15度。
15度？
そうなんです。
そうなんです。日中も21度程度ということで。
え、あの、そうなんだ。
そうなんですよ。日に当たるとじりじり汗をかくんですが、あの木陰で風に吹かれると寒いので、長袖のパーカーが必須の気候と。
あ、そうなんですね。なんかサンディエゴっていうとあれですよね。カリフォルニアのもう、
はい、
あのメキシコに近いあたりですよね。
そうですそうです。
結構涼しいんですね。
そうなんですよ。で、あの室内も20度切ってますので、到着してからずっと私暖房を入れて今も過ごしております。
マジっすか。
あ ら,、
はい、あらこっちクーラーつけながら放送してるっつのに、
はい、
違いますね。でも日本からあれいつ頃経ったんでしたっけ。
おとといですね、日本を経ったのは。
で、火曜日、
まあ、はい、成田からの JAL の直行便で、到着したんですけれども、
はい、
あのちょっと驚いたのがですね、入国に際して、一切コロナに関する質問とかですね、検温などがなく、必要書類として義務付けられていた、あの出発72時間前以降に行うあの PCR 検査の陰性証明書、これの提示も結局求められませんでした。
おお、そうなんですね。
なので、まあ、空港に到着便自体の数も少なくてですね、搭乗率も3割程度ということで、飛行機を降りた後はですね、かなりスムーズに、あの預け入れていた荷物をピックアップして、で、ガラガラの入国審査で、
はい、
まあ 君何しに来たんだとか、あの、うん、食料は何だ、あと、まあ、あの現金の持ち込みはあるのかって、まあ、普段聞かれるような、うん、あの質問を聞かれたぐらいで、あの税関の X 線を通過してもう到着出口ということで、もうトータル15分程度で表に出ちゃったという感じでした。
へえ、なんかね、アメリカの入国っていうとそれこそコロナ前の感覚ですけど、もうまあちょっと靴を脱いでみろとか、ベルトを外せとか、なんかいろいろ言われるイメージがあった、
ね、あるじゃないですか、はい、なかったんですよ、
まあ、なるほど、で、まあ、あのそこからあホテルにというところだと思います。街中ってどんな雰囲気ですか、
はい、まあ、現在このカリフォルニア州ではですね、私海外からの入国ということで原則10日間の自主隔離が推奨されてるんですが、まあ、あの入国して3日目から5日目にこちらで PCR 検査を受ければ、はい、7日間に短縮できるというのと、まあ、あのこちらに住んでる日本の方にですね、はい、政府のウェブサイトなどをつぶさにチェックしていただいて、この自主隔離というのもあくまで推奨要請ベースということで、あの健康維持のための屋外での散歩とかですね、はい、他人との距離を2メートル以上取ることさえすれば、まあ、特に制限はされていないということで、あの昨日の日中ちょっと、まあ、それこそ散歩がてら屋外だけですが、はい、ホテルから半径2キロメートル県内に、うん、あの中心地の商業エリアガスランプクォーターがありましたので、ちょっと行ってみました。
どうですか、
あくまで、まあ、屋外の歩道を歩く現地のサラリーマンとか、はい、あるいはランニング犬を散歩する住民の方などの姿ですが、うん、およそ半分の人がマスクを全くつけていないか顎に引っ掛けて同僚を話をしながら歩くという姿が散見されました。
なるほど。
ただ通り過ぎる路面電車やバスの車内を覗いてみますと皆さんきっちりとマスクをしていると、そんな状況でしたね。で、これ調べてみますと先月13日に CDC の、 あのアメリカ疾病予防対策センターが、はいはいはい、あのワクチンの接種完了者に対して原則屋内外でのマスク着用と、はい、6フィート、まあ、およそ 1.8 メートルの他人との距離の確保は不要とした指針に多分基づいてるんだろうなと、
なるほど、
いうことで、まあ、こういう街の風景からも、あのアメリカではワクチン接種が相当進んでいるんだなという印象を受けました。
ほう、飲食店とかって開いてるんですか？
飲食店は営業してます。で、ちらほら店内で飲食する人とかですね、テイクアウトの紙袋を持って歩く人は見かけるんですけれども、日本とちょっと違うなと印象を受けたのが、はい、まあ、普段からこうなのか分かんないんですが、お昼の12時から1時ぐらいのランチの時間帯にちょっと散歩してたんですが、ほとんど街の中人歩いてないんですよ。
ほう、
なので日本みたいに昼休みになるとどっと一斉に連れ立ってわんさか人が街にあふれて飲食店はどこも三つ三つみたいな状況は、ね、見られませんでした。
なるほど、これ見てみるとそのガスランプクォーターのあたりってパドレスの本拠地のペトコパークも近くですよね。野球とかって普通にお客さん入れてるんですかね、
はいはい、ちょっと私そのあたりはチェックできてないんですけれども、また調べておきます、
まあ、今後あれですよね、それこそ、はい、まあ、隔離明ければいろいろまた見て回ることもできるし、慎吾さんね、はい、まあ、来週あたりだろうということは言われてますけど、
そうですね、はい、今のところ ね、
ね、
そうですね、一応なんか15日以降は経済全面正常化を、カリフォルニア州の当局が発表しているということなので、はいはいはい、また来週あたり街の様子が一変するかもしれません。
そうですね、わかりました、はい、すいません夜遅くにありがとうございます。
いやいや、ね、この後も引き続き気をつけて、はい、取材をお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
失礼します。
静岡県静岡市あっちこっちソックテックさんからのリクエスト、原辰徳さんの言葉にでき、これ曲の名前がそういえば書いてないですね、これね、どこまでも愛を聞きいただいております。43歳男性の方、辛坊さんのニュース解説が聞けなくなって少し寂しい日々です。そんな辛坊さんに送るのは原辰徳さんのアルバムサムシングに入っているこの曲、どこまでも愛です。私にとって辛坊さんはサムシング、言葉にできない何かをしっかり言葉にしてくれるありがたい存在です。日々のニュースのモヤモヤも辛坊さんの解説を聞けば私のサムシングがすっきりします。辛坊さんの帰りを首を長くして待っていますと。
そういうことですか。私たちの首もね、こうやって伸びてますよね。
伸びてますよ、伸びてますよ。
バカにしてるでしょ。
違いますよ。何をおっしゃるんですか。
いやもう昭和ジャニーに怒られますよ。カーッつって立たられますよ。
いやでもね、そういう思いをもいろいろされてるわけですよ。どんなお顔でどんな感じで帰ってくるのか来週 ね楽しみですよ。
はい、しかし BG 引っ張るだよってね。もうなんか野球にまつわるいろんな曲というかね、はい、いう感じになりつつあるんですけどね。
なんでなんですか。
そんなジャイアンツ、はい、原監督率いるジャイアンツなんですけれども、
そうなんですよ。
本当これ間違ったメッセージが送られてるような気がするんですけどね。
この後はショーアップナイターを送りしますよ。今夜は京セラドーム大阪からセパ交流戦オリックス対巨人お送りいたします、
はい、
で明日の朝6時からは、
はい、飯田浩司の OK 浩司アップでございます、はい。コメンテーターはですね、元内閣官房副長官補で現在は同志社大学特別客員教授の金原信勝さん登場となります、はい。いやー来週はですね、この OK 浩司アップ安倍前総理が毎日登場
する。そうですよね。
そうなんです。私の内閣で官房副長官として外交安全保障になってくれた金原さんにぜひいろんな話を聞いていただきたいと思います。明日も朝6時から
と。ちょっと今ノーコメントでいきます。その後8時から春風亭一之輔さん、あなたとアピーもお聞きになってください。
絶対怒
られる。で来週月曜日のズームはですね、
はい、
午後6時までの拡大版、スケットパーソナリティは立川志らくさん、スペシャルコメンテーターは橋本徹さんお迎えします。でこの6時の後明石家さんまさんオールニッポンお願いリクエストもありますので引き続き聞いてください。
増山さんむっちゃ忙しいですね。
頑張りますよ、
はい、というわけでこの時間の相手飯田浩司と
増山さやかでした。
明日の浩司も聞いてちょうだい。